はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあですね、あれから1週間経ちましたけども、黒猫先生、都知事選についてどうでしょうか？
いや、もういいって。
おいいっすか？
政治は、もう。
それはそれで。
もう、田原総一郎化してるやん。
それはまた別でやるんか？
いや、別でやらねえよ、別に。
ですね、メールいただいてます。私はハンニバルレクチャー博士200個目のパンドラを拝聴し、お二人のファンになりました。初めてメールさせていただきます。エミチンさんね。
はい。
りょう先生に質問があります。引き金下田先生、山内黒猫先生の血液型を教えてください。ファンになりたてのバカみたいな質問に答えていただけると幸いです。よろしくお願いします。はい。
いや。
ファンになりたて。
小学校の時なんかそういうなんか変な紙もらったけど、なんか紹介のね。
いや、もらってないじゃん、お前。
あ、もらってたわ、俺は。
俺はもらったけど、たくさん。
いや、カースト上位だったから、あの、小学生時代は。俺は。
あ、
トップオブトップ。
黒猫さんも中学校まではそうなんだった。
そうですよ。四五枚抱えてもう締め切り間に合んねえよ、みたいなね。売れっ子連載漫画家みたいな。毎日送ってましたけど。
次元しろっつって。
ええ。
血液型、
今流行りの MBTI とかじゃなくて、もう今こそ血液型を知りたいと。はい、ええ。
そうです。じゃあ、引き金の血液型発表します。
はい。
A です。
言っちゃったよ。じゃあ、いいですか？私からも。
お願いします。
山内黒猫、O です。
へぇー。
じゃねえよ。
O なんだ。
O です。飛脚的、その、失病とかに強いとされる O です。
何、はい、失病って。
病気とかにまあ強い。
まあ、
うん、
1年か1年半ぐらい前にそのカラー診断っていうのを僕がやりまして、黒猫さんの。
ええ。
あの、イタケダカっていうの出てました。
いや、それ、関係ないでしょ、それ O 型と血液型と。
いや、そのエミチンさんが僕と黒猫さんのいろんなね、パーソナルなところ知りたいっていう感じなんで、まだ全然知らないから。ちょっと前の回で黒猫さんがイタケダカっていうのは判明してたよって。
ああ、イタケダカね。
で、実際そういうとこあるよって。
全く使い方はわかりませんけど。意味もわかりませんけど。
誰に対しても上から行くってこと。
いや。おかしいな、それは。
まあ特に女性に対してはね、あの、強くいきます。
いや。下手で。
こういう性格っていうのありますか？僕が。
こういう性格？ああ。
近いからわかる。何年も接してきたからわかるっていう。
いや、ほんと女みたいな性格。
どういうことですか？
なんか、あの、兄弟に女がいるか知らんけど、なんかほんと女みたいな性格して
る、ね。どこで思うんですか、それ。
女やん、こいつって思います。
どこで思うんですか。
細かいし、
例えば。
急に昔のことを思い出して言ってくるし、もう女やんっていう。
記憶力はいいっすよ。
ああ、確かに。女性脳なんだと思いますよ、だから。まあ、繊細で。
まあ、可愛いものはね、好きですね。
いや、そういうこと言ってんじゃないんだよな。
その普通の おっさんより、可愛いものに対して興味があるっていう。
いや、男臭さを感じたことはないな。
ああ。
もう、ほんと女性的な、ほんと振る舞い。 してる。
まあ、今年も黒猫さんの誕生日プレゼントは今から考えてます。
いや別に
いいですよ、俺は。
めでたくも何度もないしね。
うん、あ、そうか。今年メモリアルだから、ちゃんとしないとな。
メモリアルっていうかね。
なんかね、あげたいんですよ。黒猫さんに。
ああ。
その頑張ってるから。
頑張ってねえよ、別に。頑張ってたらこうなってねえんだよ。
だから、頑張ってるのに報われてないから、俺はせめてあげたいっていう。俺ぐらいは。
はい。はいはいはい。MBTI は何なんですか？
やってないんじゃないかな。やった方がいいですか今。
いやいや、結構時間かかるでしょあれ。
あ、じゃあ次回録音までにやりますか、お互い。
いや、俺一回なんか簡易的なやつやって、なんか、仲介者みたいなやつだった気がするな。
もう僕から見た黒猫さんは、本当に優しくない。
優しいだろうよ。
優しくないんだよ。
切れねえし。
うん、切れないけど、まあ、興味もない。誰に対しても。俺に興味がないっていうか、俺に興味がないっていうか、別に誰に対しても興味ないんだと思う。
興味ないことないけどね。別に。
あ、でも、めちゃくちゃ、ポッドキャストの感想、実は見てると思う。
あれ、ツイート？ツイートは見てますよ、そりゃ。
うん、俺が、こういう風な感想をくれてる方いたんだけどって言ったら、はい、見ました。絶対見てる。
そこもう、かじりついてますから、X に。ポッドこそ しませんけども、めちゃくちゃ、X は好きなんで。
興味ないふりして、めっちゃ、住みついてる。
これを知ってどうするんでしょうね。
それで、その、付き合えるかどうかっていうのを、考えるんじゃないですか？
情報少なすぎない？
B 型はもう絶対付き合えないとか、A 型は絶対付き合えないとか、そういうのあるんじゃないですか？歴代の彼氏と比べて。うん。どんどん、質問してくださいね、僕たちに。女子限定で。
興味ないでしょ、逆に。血液
女子限定ですけど。いや、興味あるんでしょうよ。せめて予想してほしかったね。
ああ。
じゃあですね、今週は、久々のうまいもん対談2024夏やらせていただきます。
はい。
久々ですね。前回、何紹介したかもあんま覚えてないですけど、
覚えてないですね、もう。
例えば、黒猫さんの山脇製菓のかりんとう。
ええ。
と、僕が紹介したやつで皆さんが食べてくれたのは、お札どきか、カフェオレキャンディーかな。
いや、うまいものって言ってんだよ。
うまいもの
を紹介しろや。
うまいものを紹介してるんだよ。
何、飴を紹介してるんだ。
いや単価としては一緒ですからね。かりんとうと。
ここのお店のこのメニューがとかなんじゃないんですか、普通は。
って言ってもいいんだけど、別に東京の人だけじゃないから、聞いてる人は。やっぱり全国で手に入るものの方がいいかなと思って。あえてそうしてるんですよ。で、今回もね、まあ、6月、7月ですから、
はい。
新生活始まって、一人暮らし始めて、なんかこう、レパートリーがいまいち、こう、広がりを見せないな、あと一つ二つ欲しいなっていう方に俺は手を差し伸べたいなとも考えてるんで、もちろん、冷凍食品とかからも持ってきたいと思ってます。
はい。
はい。で、まず、引き金の一つ目、おすすめ、うまいもんなんですけど。
はい。
小池屋、好きですよね、皆さん。
いや、もう第一声からおかしくないですか？小池屋？
支えられてますよね。
支えられてますけども、はい。
小池屋の良さっていうと、品質が高い割に、ちゃんと入ってるっていう。
ああ。
それはもう、スコーンを見たらわかるよね。
はいはいはいはい。
うん、スコーンの80円台で売ってるのに、あのぎっしり重量感。
ええ。
うん、大変お世話になりました。で、僕もう一つ小池屋の看板商品で好きなのありまして、
うん。
それが、トルティーヤのお菓子、ドンタコスですね。
いや、知ってるでしょ。
知ってるでしょ？
今更ドンタコス言われてもね。
うん、で、ザ・ドンタコスの味といえば、メキシカンチリみたいな。
ああ、なんか、サルサソースみたいな、
うん。サルサソースみたいな。トマトソースみたいなやつだと、赤いパッケージのやつだと思うんですけど。
はい。
最近、店頭でよく見かけると思います。濃厚タルタルフィッシュ味。
いや、見たことないな。
見たことないです
か。そんなん出てるんだ。
注視してほしいんですけど、ドンタコスのあのパッケージのが、水色です。
水色。
で、上にハンバーガーの写真が載ってます。フィレオフィッシュの写真が。
おー。
フィッシュバーガーの写真が載ってて、ちょっとタルタルが垂れてるみたいな感じなんですけど、つまりあのトルティーヤチップスで、フィッシュバーガーを、
うん。
想定して作ってある。そしてそれはもうまさに、もうフィッシュ&チップスなんですよ。
おー。フィッシュ。チップ&チップでしょ？つまり。
フィッシュ&チップスなんですよ。もう、ハブとかで売ってるような、ちょっとバーとかで売ってるような。
はい。
濃厚って言ってますから。
ええ。
濃厚タルタルフィッシュ味。ぜひ皆さん食べてください。本当に。もう戻れないかもしれないね。
何味なんですか？
タルタルです。
マヨネーズ味ってこと？タルタル、
タルタルですね。タルタル感ありますね。だからピクルス感、玉ねぎ感、ふんわり感じて、単純な味になりそうじゃないですか、マヨネーズ味って。
ああ、まあまあまあ。
あるんですよ、ポテトチップス。カルビーのポテトチップスにも醤油マヨ味ってあるんですけど、まあたまにでいいかなと思うんですけど、いや、このドンタコスのトウモロコシのトルティーヤチップスで作った、タルタルフィッシュ味。これはちょっと発明かもしれないですね。まず一袋食べてみてください。あ！これはいいですねと思いますんで。で、これが、季節限定なのか、時期限定なのか、もうレギュラーなのかがちょっと僕分かってないんで、なるべく早く。
はいはいはいはい。
食べていただきたい。
はい。
ま、このあたりで、ご機嫌いかがでしょうか。伺ってみましたけども。まずは初手、ドンタコス。
ドンタコス。
しばらく食ってないでしょ？
ああ、食ってないですね。
うん。
うん、
ポテトチップス好きな人に言いたいんですけど、たまにやっぱりトウモロコシのトルティーヤチップス挟んでみましょう。やっぱり罪悪感が若干低いんで、お芋のチップスより。
ああ、そうなんですか？ヘルシーなんですか？
って勝手に思ってるけど。
ええ、わかりました。
はい。お願いします。
はい。
買いますよね？
まあ、まあまあ、店頭で見かけたら、まあ、検討します。
うん。たまには試してくださいよ。
まあ、ちょっと趣旨から、逸れてしまうんですが。
いや、逸れんなよ、1個目で。
いや、そっちがもう逸れてるんだよね、初手から。
いやいや、うまいもん対談。
味の素さんのですね、黒豚大餃子。
餃子好きだな。餃子ばっか食ってるやん。
まあ、味の素、冷凍餃子といったらもうあの2種類しかないですよね。大阪王将のやつと、ノーマルな。
味の素。
味の素のやつと、あと、生姜パターンと。その、もうステージ、まあ、上の、まあ、餃子なんですけど、これ、黒豚。
前言ってた、あれもあるよね、マンドゥ。
マンドゥとは違うんですよ。これもうあくまで餃子なんで。黒猫さんが
言った時は、 あの、俺ピンと来てなかったけど、黒猫さんが言ってから、あの、よく見るようになりましたよ、マンデー。
美味しいでしょう。
いや、食ったことないけど。
いや、食えや。うまいから、マンデー。
いや、大阪王将買っちゃうんだよな、水いらねえから。
ああ。いや、水、あ、それは水、大阪王将の、あれ、な、並べて蓋いらないとか言ってるけど、蓋いるよね、うん、あれ。
俺いらない。
正直。
蓋なし、水なし。
いや、なんか甘いんだよね、なんか。
甘い？
いや、焼きが。
ああ。
蓋しないと、ちょっと凍ってるし。
ははは。うん。はいはいはいはい。凍ってるのはまずいな。
大文句でなんかそこを売りにしてるけど、あれ欠陥だと思うな。絶対蓋した方がいいと思う。まあ、それよりもさらにステージ上の、ええ、まあ、G2 だとしたらそれらが、もう G1 の餃子、それが黒豚大餃子。
うん、味の素なんだ。
味の素さん。あ、これもまあ水なし、蓋なしです。あれ水なし、蓋なしじゃねえか。蓋ありか。5分焼くパターンね。味の素の。
味の素。
ええ。
黒豚
大餃子。これ、
ある
皆さん食べてみてください。
もう。見たことないけど。
ちょっと数年、あのね、俺も最近見ないんですけど、1年前ぐらい。
味の素黒豚大餃子のサジェストが、売ってない、うん。どこで売ってるって書いてます。
ああ。最近は見ない、確かに。しかも俺が言ってるのは、その、大袋じゃなくて、長方形の10個か12個入りのやつなんですけど、まあ、とにかく、もう、食べてみてください。もう一口目からもう肉汁の嵐。もう半端ない。
18個入りって書いてある。
それじゃないんですよ。もう、それバラエティパックでしょ。
わかんない。でもリニューアルって書いてあって、18個入りって書いてあるから。
それになっちゃったのかな、じゃあ。
これになっちゃったのかもしんない。でも18個なんてペロッと食っちゃうけど。
うん、ペロリですけども、
むしろ嬉しいんだけど、18個。
うん。あ、本当にもう、すべての、餃子を過去にする餃子です。
置いていく。
ええ。もう全然違うから。肉汁の量が違います。
コンビニの餃子うまいよとかよく聞くけど、うん、まずいよね。
デロンデロンです、あんなもんは。
コンビニの餃子まずいし、なんか100円で6個とかじゃん。
ええ。
何これ、お試しパックなのと思うんだけど、その無料なのかなと
思う。ただまあもうね。
6個ってなんだよ。
皮で包んであるだけのやつ、もう食い物、それは、それは。
うん。で、それさ、別にフライパンで焼くんじゃなくて、うん、レンジをベースとして考えてあるから、
うん。
まずいんだよね。
まあまあ、うまくはないですよ。その、もうスーパーの惣菜餃子、
うん、
全般うまくはないですよ。
ああ、惣菜の餃子はだって、ブヨブヨだもんね、レンジでチンしたら。うん
だからあんをまあ包んである食い物っていう餃子ではないんですよねあれは。
ところが黒豚大餃子。
ところが黒豚大餃子一口噛めばもう肉汁の嵐。
わうまそう。もう
溺死しますもう肉汁で。
肉汁で。
ええ。
目指したのはおうち餃子の最高峰だって。
最高峰でしょうね本当に。もう戻れないですよ大阪王将には。つまり死を意味するんですけど。
で、これさ、味の素の黒豚大餃子ってことは、味の素の一番売れてる餃子の上位互換ってことですよね。
あ、そうですね。
マジで置いてきてんじゃん。過去にしてんじゃん。
うん。う
ん、で、これパッケージ皆さん検索してほしいんですけど、高級感半端ないわ、パッケージの。
だから、そのね、
金であしらってるみたいな。これ高いでしょ。
いや、だから、それを買ったことないんで、僕は。18個入りは。
いや、高いでしょ、黒猫さん。
高いです、ちょっと。あのね、400円台、400円台。
タコイズって言
った？いや。興奮してタコイズって言うわけねえだろ、餃子に。 400円ぐらいする。300円後半かな。陳、まあ、陳建一監修じゃなくても。
陳建一が2週も3週も連続で出てくるポッドキャストなんかねえから。で、あと黒猫さん、あの回で、あの、陳建一がプロデュースしてる四川シューマイ6個入りめっちゃ食ってるからって言ってたけど、あれ、陳建一じゃないからね。
あれ、陳建一じゃないの？
誰なんちゃらって書いてあるけど、陳建一じゃないのよ。よく見た。
陳建一。
あれ、息子。
弟さん？
おいっ子。
息子？いや。
実績ねえだろ、いや、俺見たことある。
俺
もそれ食ってんのよ。あれ、うまいでしょ。
陳建一だった気がする。
大きめの、大きめのシューマイが入ってるやつ俺も買うんだけど。
そう。
なんか、陳建十郎みたいな。陳建十郎
この時。いや。それはマジ。タイから逆輸入してきたやつだろう。本当のやつは陳建一なんで。
マジ？
申し訳ないですけど。陳建一って書いてあったもんだって。感じで。
いや、俺も、陳建一のやつだから、と思って、ノールックで買って、ノールックで温めてたんだけど、ある時、その、空きパッケージが部屋に転がってて、はんはんはんと思って見たら、陳建十郎みたいな。
いや。
ちげえじゃん。
聞いたことねえけど、十郎なんて。
あれ、うまいよな
ぁ。いやいや、うまいですよ。
ブヨブヨの、ぎっしり
肉餃子。ええ。
ぎっしり肉餃子。
まあ、陳家はね、信用できる。
あれね、黒猫さん引いちゃうかもしれないけど、あれ、6個入り結構満足度高いじゃないですか、粒がでかいから。
はい。
5個目と6個目、マヨネーズつけて食べてください。
いや、邪道すぎだろ。
めちゃくちゃうまいから。うん。
いやー、ないわ。
ちょんって、味変で5個目と6個目にマヨネーズちょんってつけて、食ってくださいよ、もう。
四川シューマイだよね。シューマイにマヨネーズって、あんまイメージないですけど。
いや、俺もわかってる。やっちゃいけないこと言ってるのわかってるから、それやった日は四川の方に足向けて寝ないけど。
陳家に殺されますよ。
陳家十郎。
黒豚大餃子です。
ああ、じゃあ僕も冷凍食品から一つ、黒猫さんこれ食べたことあるかな？
はい。
同じく味の素の、洋食亭ハンバーグ。
ああ、見たことある。
緑色もしくはオレンジ色のパッケージなんですけど、まあ、僕が買ってるのはベーシックな緑色の洋食亭ハンバーグっていうやつなんですけど、あ、冷凍でハンバーグで、まあ300円前後、200いくらかな、これ。で、いい感じのハンバーグあるんだったらちょっと買ってみようと思って、買って、家帰って、
はい。
びっくりしたんですけど、まずレンジで調理することが禁止されてます、このハンバーグは。
ああ、ボイル一択？
ボイル一択で、
うわ、
18分って書いてある。
いや、もうラーメン屋やん。
ラーメン屋
始めんのか。
寸胴に？
寸胴で。ええ。
だから、後ろにね、中火で18分煮て、温めてくださいって書いてあるから、
ええ、
むちゃ言うなと思って。だって腹減ってんのに18分待たなきゃいけないわけよ。
ええ、きついね。
きついじゃないですか。でも、それがまあベストなんだったら何か研究を重ねた結果の18分なんだろうと思って、15分で止めたりね、20分でオーバーしてやったりせずに、ちゃんと測って、
はい。
18分温めて、食ったら、うまいのよ。うまいです。
うまいんですか？
うまいんです。それ箸でね、その丸いハンバーグ、球体なんですけど、ハンバーグを割ったところ、もうパチューンって切れます。
うわぁ、
もう、なんか、弾けるんですよね。
ああ。
ハンバーグが。
はい。
皿の上でハンバーグがこう踊る感じ、箸入れたらパチューンって切れる。
弾力性が、
うん、温める回あります。これは
あ
何度も食してます。そして毎回ちゃんと18分温めてます。あの電子レンジでね、多分これ電子レンジもできると思うんですよ、言ってるだけで。
いやいや、ただの
冷凍ハンバーグなんだもん。
レンジ対応のビニールに入ってないんだよ、だって。
じゃなくて、その、お皿に入れてラップかけて、何分っていうのも、多分やろうと言えばできるし、やってる人いるんだろうけど、じゃなくて18分コトコト煮た方が多分美味しい。全体的にですが。
はいはいはい。
だから、本当俺並みに精神力の強い人はおすすめです。その18分待てる人。
ああ、18分ね。
多分黒猫さん無理だと思うんですよ。その18分の間にチラチラチラチラキッチンの方見ると思うんですけど。
ええ、もう行ったり来たりして。
もう俺はもう、肘ついて、もう忘れたふりして、テレビ見てます。待ってませんけど。
もう、達観してるな。
これが200円台でハンバーグ、ちゃんとしたハンバーグ食べれるんだったら、これでもう、もうこれでいいなっていう感じ。で、入ってるデミグラスソースも多め、潤沢。
まあもう、何でも18分待ったらうまいけどね。
18分
も待たされたら。
料理だからな、それは。
18分効果でうまいだけだろ、それ。
これや、食ったことないですか？
いや、よく目にはするんですけど、僕、チルドの方のバーグに行っちゃうんですよ。
ああ、もうダメダメチルドなんて。
アラビ
キ。チルドなんてダメですよ。
おろしハンバーグみたいな。
うん。
いや、うまいよ、あれも。全然。
いやいやいや、ダメダメダメ。もう、薬みたいな味するでしょ。
いやいやいや、肉肉しい味しますよ。肉汁たっぷりで。
あのさ、それで言うとさ、昔、日清が出してた、ゴンブトっていう、うどんあったじゃないですか。
はいはいはい。
カップうどん。
うん。
まあ、あとスパオーっていうのもあったんだけど。
ああ、あった。
ゴンブトもスパオーもなくなったんですよ。で、あれって、お湯で戻す乾麺じゃなくて、生麺が入ってたんですよね、ゴンブトとスパオーって。
ああ、はいはいはい。袋から出してね。
真空パックに入ってる麺が普通にそのまま入ってて。
うん。はいはいはい。
で、お湯で温めて食べるっていうやつだったんですけど、え？じゃあ、生麺が入ってるんだったら、こっちの方がいいじゃんっていう、その乾燥うどんって全然うどんと違う、美味しくないから、美味しいよ、うん、美味しいけど、技術で美味しいけど、全然、どん兵衛ですら、なんか、うーんっていう感じじゃないですか、麺が。
はいはいはい。
うん。で、ああ、じゃあカップうどん、全部これになっていくんだなと思ったら、ゴンブトなくなったじゃないですか。
うん。
あれ、相当体に悪かったんじゃない
？いやいやいや。いや、コストの問題なんじゃないんですか？
うん。確かにその冷凍うどんができたことによって全部そっちに行ったんだけど。
ええ。
今思えば、ゴンブトって一口目、すんごい薬の味したんだよね。
ああ。なんかね、溶液の味？ああ、じゃあ。じゃあ良かったんじゃないですか、淘汰されて。
良かったと思います。っていうか、危なかったんだと思います。
そんな危ない。小林製薬じゃないんだから、そんな危ないもん食わせねえだろ。
ベニコージ。じゃあ、黒猫さんの二つ目、お願いします。
まあもう、ほんとポピュラーなことをあえて言っちゃいますけども。
はい。
津山屋の巨峰の味。
え？津山屋？
はい。津山はひらがなで、屋が屋台の屋。津山屋の巨峰の味。
知らないな
ぁ。まあ、知らないですか？
知らないです。何なのかもわかんない。
まあもうほんとお手軽に、違うんです。寒天菓子なんですよ。
うわ、いらねえ。
もう我々、 の歌詞ってもう大体もう決まってますよね。もうチョコか、
うん、
スナックか、
うん、
純チョコレート菓子か。
うん、まあね、お前がチョコレート好きなんだけど。
せんべいか。
うん、
そこに、ええ、もう菓子界のヒャダイン、寒天菓子をこう入れることによってですね、ええ、
うん、
転調させるんですね。菓子を、ええ、
うん。
リズムを変えると。
寒天菓子？
ええ。で、この巨峰の味。あの、寒天菓子、まあ、いろいろありますけども、なんか立方
体。ねえや。
いやいやいや、果物系の。寒天菓子の多分最高峰だと思います、これ。この再現率。
え、もう
巨峰です。巨峰。それは、その雑多な、その他、その他多数の菓子。巨峰の里はもう。
おばあちゃんが出してくるのおなじみの。
ああ、そうそうそう。そう、立方体のなんか、ねちゃねちゃしたやつ。
うん。
巨峰の味はもう本当にね、
巨峰の味っていうタイトルなんですか？
巨峰の味っていう、もう、巨峰の味を名乗ってんだから、それは巨峰の味だろうっていう。巨峰です。で、もう砂糖まみれです、周り。
いやいや、体に悪いな。40超えて、40近くになって。
で、基本、巨峰だから、その、グレープ、紫色なんだけど、に、その中に、3、4個、そのマスカットを模した、色のやつが入ってて、
うん。
それが出たらラッキー、みたいな。
まあ、これやばパッケージクソババアやん
いやいやいや、まあクソババアなんですけども。
100% 手に取らんわ、俺、これ。これ
もうこれの何がすごいってすぐなくならないんですよ。そんなバクバク食うもんじゃないんでね。
215g も入ってんじゃん。
ええ、そうです。で、もう巨峰、高級フルーツですから、巨峰。ただこの巨峰の味で、ええ。
これ高いんじゃないの？
ノーだ。250円ぐらいしますね。
わあ。
ええ。ただそこに、そこまで投資する価値があると、私、判断しました。
もうさ、
ええ。
黒豚大餃子にさ、巨峰の味紹介してさ、うん、
ええ。
セレブやん。
いやいやいやいやどこがだよ。
400円
店行けてねえじゃん、店を。
400円クラスの冷凍餃子とさ、250円のお菓子紹介してさ、
ええ、
いたけ高すぎる。
いやいやいやいや。使い方ちょっとよくわかってないんですけども。ええ、
これをまず一回でも手に取った事実がすごいよね。
いやいやいや、巨峰食べれんのと思って。巨峰の味名乗ってるから、うん。こういうの好きなんですよ。こういう、
これを食うようになったか。
これを食ってます。
あの山内くんがこれを家で食うよう
になった。いやいやいや、どういう意味で言ってんだよ。
出会った時20代ですから、僕は。
うん、ああ、絶対手に取ってなかったね、こんなの。
絶対取らないでしょ？やっぱりその、40になってこそ。
40ではないですけども。
40が迫ってきたからこそ手に取るようになったっていう、見合うようになったっていうね。
うん。
こんなものが置いてある棚、ガン無視してたと思う。
なるほど。まあまあまあまあ、確かにね。せんべいも買ってなかったから。そう、もう寒天菓子に手出しちゃう。ようになりましたね。
それはすごいね。
うん、ね、
ジョブチェンジですね、それは。寒天菓子を目に装備できる
から。まあね。うん。そのレ
ベル。津山屋さんっていうのは他にあるんですか？
津山屋なんてこれしか出せねえだろうよ。
いや、
全然知らないです、津山屋。
多分、今ホームページ見たんですけど、
ええ。
看板商品ではない感じしますけどね。
津山屋、これしか見たことないけど、逆に。
一番の看板商品はプルリみかんとプルリスイカなんですよ。
ね、見たことないよ。
まあこれも同じような寒天。
寒天。やっぱ寒天菓子メーカーなんだ。
ドライゼリーって言ってますけど。
ああ、おしゃれ。
で、ぶどうの、同じくぶどうのファーファーっていうのが今押してて、で、その次に、巨峰の味があります。
そんな扱い？津山屋。巨峰の味？うん、
で、もう一個押してるのが半生菓子っていうジャンルで、それのキララ琥珀糖と栗きんとんが看板商品ですね。
ああ。
琥珀糖と栗きんとんを看板にしてるんだよ。津山屋さん。
ああ。ファーファーね。これ見たことあるわ、めっちゃ。
ないよ。ないなぁ。
いや、ファーファーはよく見るわ。
今回もね、たくさんいいの紹介できました。最後にちょっと、早足で、やっぱ僕カレーの人があるんで、カレーの、うん、レトルトカレーの紹介していいですか？
はい、はい、はい。
ちなみに最近黒猫さんレトルトカレーは100円の価格帯ですか ?200 円の価格帯ですか？
いや、300のやつがに、たまに299とかになるんで、それをまあたまに買って、
うん。ああ、いいことしてるね。エロいことしてるね。
はい。
な、その中でなんかおすすめありますか ?300 円価格帯とかで。
なんだ、
いや、まあ大体うまいよ、300円いったら。
いや、もう大体うまいんですけど、神田屋の、チーズカレーみたいなやつ。
あれですか？神田カレーグランプリのやつですか？
そうそうそうそう。
神田屋じゃねえよ。
神田グランプリか。
神田駅のカレーの街だから、
はい。
歴代のカレーグランプリが、取った店がレトルトになってる、うん、あの黒いパッケージのやつでしょ？
あ、そうです。
あ、あれうまい。あれ全部当たりだから。
あのシリーズ、はい。
あれうまいのね。で、あれの日の屋のカレーなんてもう、日の屋のカレーそのまま使ってんじゃんっていう再現度です
か、ね。ああ、そうですか。
はい。あれは確かに信用できるブランドなんですけども、
うん。
まあ、各メーカーがそういうなんか名店シリーズみたいなコラボして出してると思うんですけど、
はい。
まあ、100円の価格帯、カリーやカレーに、ね、なんかトッピングみたいな話もありましたけど、で、あと200円の価格帯ではもう銀座カリーの一強みたいなところがありますので、今回すいません。300円の価格帯の話をまたさせていただきますけども、
はい。
前回はその中村屋さんのベジタブルカレーでカボチャが入ってる珍しいんでおすすめですみたいなの言ったと思うんですけど、今回、SB さんの噂の名店シリーズから、
うん。
湘南ドライカレー、サンゴ礁さんのカレーをちょっとおすすめさせてください。これめちゃくちゃうまいです。
うーわ。食べたことある。
ある。
ある。
うまいでしょ。
うまい。
サンゴ礁さんの、これ鎌倉にあるカレー屋さんらしいんですけど、僕行ったことないですけど、うん、サンゴ礁の湘南ドライカレー、これやばいですよ。高いんですよ。350円とかの時もありますから、
あ、
もう280円とかだったらもう買っちゃっていい。全然買っちゃっていい。うん、で、はいはい、Amazon で僕お気に入りリストに入れて、セールの時とかたまに見るんですけど、
うん、
あの250から下に行かない。
ああ。
もう、買っちゃっていい。200円台で売ってたらっていうぐらい。
はい。
もう、強気のカレーですね。
まあ、確かにうまい。うん。
うん。ちょっとキーマカレーみたいな感じの、その、ルーの感じなんですけど、
うん、
ひき肉と生クリームのコク、バターの調和にこだわりがありますということで、バター感も感じられるっていうね。
はい。
もう全く被ってないんですよ。他のカレー。そして、形状の同じキーマカレーとも被ってない。銀座キーマとも被ってない。
はい。
うん。ドライカレーという選択肢ね。
しかも、箱ごと温められるタイプね。
それも大事、大事。何回か食ってますけど、多分これ今原材料見てるんですけど、マッシュルームが何個か入ってるんだな。
マッシュルームじゃないでしょ、別に決めては。
いや、その食感の楽しさもあるんですよ、これ。
ああ、まあね。
マッシュルーム、多分コリコリした感覚楽しんでるんで、ソテードオニオンとマッシュルームっていうのが原材料の上位に来てるんで、多分これだと思うんですけど、あの、食感も楽しい。
はい。
うん、僕はもう、鎌倉の珊瑚礁さん行ってみたいなと思いを馳せながら、
うん。
食べております。今年の引き金のおすすめはですね、SB さんの珊瑚礁。
うん。
こちらです。よかった。黒猫さんが食べたことあってよかった。
ええー。ホテルカレーじゃなくていいんですか？
いや、ただ嘘じゃないですか。
嘘書くはずないでしょ、ホテルで。
まだ嘘ついてるな、プロ仕様って。使ってねえから、プロは。
クオリティって書いてあるんで。間違いないです。
ホテルであのカレー出てきたら、ひっくり返すよ。
いやいやいや。
そういうことなんでね。いつも同じメニューでマンネリ感じてるわ、っていう方は、買ってみてください。うん、そして、お菓子。チョコ、スナック、チョコ、スナックだなっていう方は、あの、寒天菓子のコーナーね。見るっていう、その。
つやまやです。つやまや。
つやまや。
言葉や、合言葉は、つやまや。はい。
先に株買っといた方がいいんじゃないですか。多分売れるから。
あ、上場してないです。そもそも。
有限会社の可能性もある。ぜひお試しください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。